長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介第61回、27ページ。食べ物や食生活が人の体に及ぼす影響を調べる。看護栄養学部栄養健康学科、世良信子教授。世良先生の顔写真があります。私の研究室では食と健康が大きなテーマです。本学に赴任する前は内分泌代謝内科の医師として生活習慣病といわれる2型糖尿病や脂質異常症の患者さんの診療に携わってきました。これらの疾患は薬物による治療だけではなく食事療法が重要なウェイトを占めており、以前から食事や食生活が人の体や健康に及ぼす影響について関心を持っていました。このような観点から現在は大きく2つのテーマで研究を進めています。第1が食物の糖代謝や脂質代謝に及ぼす影響についてです。現在多くの機能性食品が市場に見られますが、その効果については個人差があることも知られています。また人における効果やその基準、背景や因果関係についてはまだまだ不明な部分もあります。私の研究室では市販の青汁や菊芋パウダーといった食品を用いて人の糖代謝や脂質代謝に及ぼす影響について調べています。もう一つは食生活と体格、骨密度に関する研究です。日本では若年女性の低体重者の割合が令和5年度国民健康栄養調査によると 20.2% と多く、低体重が高度深刻化すると続発性無月経などの月経異常や低体重時の出産、低血圧、不整脈、貧血や骨粗鬆症など自身の健康障害や次世代の子どもの生活習慣病発症リスクの上昇を招く可能性があると言われ、適正体重の維持が重要です。そこで現在の女子学生の体格や骨密度と朝食・欠食などの食生活、実際の栄養摂取量、一人暮らしなどの居住形態、運動習慣の有無、月経異常の有無などとの関連を調査研究しています。また糖尿病患者さんにおいては以前から骨折のリスクが高いことや、高齢糖尿病患者さんにおいては筋肉量や筋力の低下を主体とするサルコペニアの有病率が高いことが知られています。しかしながら実際の栄養摂取量との関係についての報告は少なく、現在1型および2型糖尿病患者さんの栄養摂取量と体格、骨密度についての調査を継続的に行っています。居住形態の違いにおける体型の分類、一人暮らしと実家暮らしの体型の分類が円グラフで示されています。一人暮らしの場合、痩せ 12.0%、 肥満 2.7%、 正常 45.3%、 隠れ肥満 40.0%。 実家暮らしの場合、痩せ 15.0%、 肥満 2.5%、 正常 60.0%、 隠れ肥満 22.5%。 痩せとは BMI 体格指数 18.5 未満、肥満とは BMI 25以上、隠れ肥満とは BMI 18.5 から 24.9 かつ体脂肪率 30% 以上、正常とは BMI 18.5 から 24.9 かつ体脂肪率 30% 未満のことを言います。女子学生一人暮らし群は実家暮らし群よりも隠れ肥満のものの割合が多い傾向がある。次に居住形態の違いにおける栄養摂取量、日本人の食事摂取基準推定エネルギー必要との比較が棒グラフで示されています。一人暮らし N サンプルサイズ75、タンパク質 13.7%、180.8kcal、脂質 28.1%、375.5kcal、炭水化物 55.9%、746kcal、その他 2.3%、30.7kcal、計 1331kcal。実家暮らし N、サンプルサイズ40の場合、タンパク質 14.9%、253.2kcal、脂質 29.4%、501.3kcal、炭水化物 53.6%、914kcal、その他 2.1%、33.5kcal、計 1702kcal。国民健康栄養調査では、タンパク質 15.8%、脂質 32.0%、炭水化物 52.0%、計 1630kcal。 日本人の食事摂取基準、2025年版では、18から29歳女性、身体活動レベル2、推定エネルギー必要量は、1950kcal。 2025年度卒業論文より、本研究対象集団は2群とも食事摂取量基準推定エネルギー必要量を満たしていないが、一人暮らし群の摂取量の少なさはより顕著である。ビタミン・ミネラル類摂取量においても多くの栄養素が一人暮らし群で、ウイに少ない。